Hello, good afternoon. I have a lot to share about Breakfast too, but I just decide not to today because it will take hours and you don't want that. But I have already shared some of them in Sunday school, so maybe I will reflect and share the stories from break forth in Sunday school or meetups and praise night and other occasions. So, break forth に行ってですね、本当たくさん素晴らしい恵みをいただきました。でもそれをシェアするとですね、メッセージより長くなってしまうので、今日はちょっとやめておきましたね。で、またサンデースクールとか祈り会とかプレイスナイトとかそういう機会の時にですね、いろいろ学んだこと、与えられたことを皆さんと少しずつ、これからシェアしてね、いければと思っております。一言、お祈りをして、そして今日の御言葉を始めたいと思います。Let us pray. 愛する天のお父様、いつも私たちを守り、また私たちのこの小さき声に耳を傾けてくださっていることを感謝いたします。主よ、どうぞ私たちに聞く耳をお与えください。私たちがあなたの御言葉を開くときに主よ、私たちがそれを聞くことができますように、どうぞ聖霊様によって導いてくださいますようお願いいたします。どうぞ今日の礼拝を豊かに祝福してください。また今日来れなかったお一人お一人も、主よ、どうぞあなたの愛と憐れみを持って今いらっしゃる場にあって、あなたが祝福しお支えくださいますように、これからのひとときをすべて御手にお委ねして、愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日はマルコの福音書の4章の続き21節から25節を一緒に読んでまいりたいと思うんですけれども、前回からですね、イエス様の例え話が始まりましたね。例え話、例え話というと皆さんおそらく、まあ、イメージさ、英語だと、パラボーっていうんで、英語だとね、またイメージがちょっと違うかもしれないんですが、日本語で例え話と言ったら普通はちょっと分かりづらい話し内容ですね。何か例えを持ってきて分かりやすく説明するときなんかによく例えというものを私たちは用いると思うんですね。まあそういう意味ではイエス様の例え話というのは本当に分かりづらいね。例えない方がいいんじゃないかって、直接言ってもらった方がよっぽど分かるっていうものなんですけどね。でもある意味ですね、イエス様の例え話を日本語にまあ訳すときにはですね、なぞなぞと訳した方がむしろ近いんじゃないかなと思うんです。なぞなぞ、皆さんなぞなぞってやったことありますか？なぞなぞ問題ってね、ありますけれども、なぞなぞっていうのは一見聞くとわからないですね。一見聞くとすぐに答えはわからないんです。だからみんなで一生懸命考えるわけですよね。一体どういうね、トリックが、意味がこの話の中にはあるんだろうか。ね、まさにペイアテンションを私たちするわけですね。そしてその答えが分かった時に私たちの目が開かれる。そういうアハ体験ですね。アハ体験しますね、なぞなぞっていうのは。何言ってるか最初分からなかったけど、答えを聞いたらみんな、なんだそういうことか。そういうことだったのか。は、すっきりした。ね、これ脳みそにすごくいいらしいです。アハ体験っていうんですけどね。まあ、イエス様の例え話ってどちらかというとそういう感じです。なぞなぞ。最初、1回目、2回目聞いたときは何言ってるかよくわからない。けれども、イエス様のおっしゃってることの答えが分かったときに、あーはー、こうなるわけですね。イエス様の例え話。今日の例え話も、わかりづらいですよ。わかります？皆さん、これ1回読んでイエス様が何をおっしゃってるか。一回読んで分かった方いらっしゃいますかね。二つで今日例え話イエス様話されてます。一つ目は、このランプ、明かりについてですね。明かりを持ってきて、それをマスの下、まあザルか何でもいいですけど、そういうものの下やベッドの下に置く人がいるだろうか。いるわけないじゃないか。明かりは食台の上にね、テーブルの上に、あるいはこう明かりを置くところに私たち置くじゃないか。まあそういう例え話ですよね。その通りです。で、二つ目は、はかりですね。はかりを持っている。 人はその計りに従って与えられる。いや、自分の持ってる計り以上に与えられる。でも計りを持ってない人は持ってるものまで取られるっていうね、なんか嫌な例え話ですよ。今の世の中に生きている私たちがこの例え話を聞いたら、何？金持ちの人はどんどん金持ちになって、貧乏人は持ってるものまで取られちゃう？あ、まさにこの世の中のその通りだ。うわ、やだな。天国もそうなのかなと思ったら私たちね、心配になってしまいますけれども。もちろんイエス様はそういうことをおっしゃっているわけではありません。まあ、今日のイエス様の例え話も、一回二回聞いただけでは私たちはてなマークだと思うんです。何を言いたいんだろうな、イエス様。はあ、わからない。でも、よーく聞くとわかるんです、ね。今日のメッセージタイトル、よーく聞きなさいってね。よーく聞くと、今日の例え話もわかってくるんです。もちろん、聖霊様によって、神様に導かれて私たちはこれをわからせて、まあ、いただくわけですけれどもね。じゃあ、今日の、まあ、例え話、まあ、前回の例え話の、まあ、続きになるんですけれども、今日のこの、まあ、2つの例え話を通してイエス様が私たちに語りたい、伝えたい一番のメッセージは何でしょうか。イエス様が私たちに伝えたいこと、まあ、これが私たち分かりさえすればいいわけですから、この例え話を聞く人たちにイエス様は何を受け取ってほしいのか。イエス様がこの2つの例え話を通して私たちに伝えたいメッセージ、それはただ一つ、はい、よーく聞きなさいということなんです。よーく聞きなさいということを言いたいんです。イエス様は私たちに明かりを持って、まあ、今私たちはね、電気があるのであんまりランプっていうのを家で毎日使うことはありませんけれども、キャンプなんかに行った時にね使いますけれども、まあ、当時の明かりと言ったら、これまず火ですよね。油でのランプかもしれないし、あるいはろうそくのようなものかもしれませんけれども、とにかく、電気じゃありませんから、火を使うわけです、明かりに。その明かりをですね、ザルの下、マスの下に入れる人がいますかって。いないですよね。そんなことをしたらどうなりますか？もしそれが木でできたザルだったら、ザルが燃えちゃいますね。もしそれが土器だったら、酸素がなくなって火が消えてしまう。ベッドの下に明かり、ランプ持ってったらどうなりますか、皆さん。ねえ、ベッドが燃えてお尻に火がつくじゃないですか。家が燃えちゃいますよ、そんなところに。危ないランプをベッドの下になんか入れたら。非常識極まりない。明かりは食台の上に置くものだ。ね、あれ、メノラっていうんでしたっけ、あの、獣医師のね、ありますけれども。まあいうものかもしれません。明かりを置くスタンドの上に、ろうそくでもランプでも、あなた方は置くじゃないですかって。で、こんな話を聞いた人は当たり前じゃないかってみんな思うわけですよね。でもそうじゃないんです。普通、明かりっていうのは自分で動きません。人が明かりを持って移動させるわけです。でもイエス様はこの言葉を語ったとき、ギリシャ語の原文では、まあ、正確には原文というのは存在しないので、一番古い写本ですけれども、ギリシャ語では、能動体という形で書かれています。能動体って皆さんわかりますか？文法用語で、能動体。能動体というのは自分が動いて何かするとき能動体。受動体というのは人から何かされるとき受動体という形、私たち使いますよね。歩いてそこに行くって言ったら能動体です。そこに連れて行かれるって言ったら受動体ですね。この場合イエス様は能動体という形を使っているんですね。つまりあたかも光が自分で歩いてマスの下に入る、光が歩いて、ベッドの下に入る、光が自分で自分の意思を持って移動しているかのような語り口でイエス様はこの言葉を実は語っているんです。わざと。それはなぜか。それはこの光というのが自分のことだからです。イエス様がここで言っている光、明かり、ランプというのはご自身のことです。イエス様は自分でこの世に来られたんですよね。自分でやって来られた。同じように光がやってきた。ですから、明かりを燭台の上にあるべきところに置くというのは、私たちがイエス様をイエス様として、神の子として受け止めるということです。イエス様の言葉をよく聞くということなんです。逆に、イエス様がこの地上に来てくださって、 神様の奥義、救いについてイエス様が語ってくださっているわけですね。語ってくださっているにもかかわらず、イエス様ご自身が、神様ご自身が私たちに直接救いの道を、また神様とは何かについて私たちに語ってくださっているにもかかわらず、私たちがパリサイ人や律法学者のように耳を傾けずに背を向けているとしたら、それは光をマスの下やベッドの下に入れていることと同じだと、非常識だと、ありえないことだと。この例え話を聞いた人たちは、そんなバカなことをする人はこの世にいるわけないとみんな思ったわけです。ランプをベッドの下に、マスの下になんて入れるわけがない。でもよく考えてみなさい。あなた方はそれをしてしまっているかもしれない。目の前にイエス様ご自身がいるにもかかわらず、その話を聞こうとしない。受け入れようとしない。それは、ランプをマスの下やベッドの下に入れるのと同じくらい、いやそれ以上にありえないことなんだ。だから目を覚ましなさい。イエス様おっしゃっているわけですね。そして続けてイエス様おっしゃいました。隠れているのは必ず現れるためであり、覆い隠されているものは明らかにされるためです。どんなに私たちがイエス様の言葉に耳を塞いで、目を塞いで、背中を向けて否定をして聞かなかったことにしても、真実は一つです。そしてそれは必ず明らかにされるんですね。だからどんなに私たちが神様なんて存在しないんだ、イエス様なんていうのは人が作った話で偽物なんだ、耳を塞いで目を塞いでも、やがてその真実は必ず明らかにされる。隠すことができないんだ、ね、よく宗教は一人一人の心の中のありようだなんていうことありますけど、そうじゃないんですね。真実は必ず明らかになる。それは私たちが耳を塞ぎ目を塞いでいようが関係ない。光が明らかにされる時が必ずやってくるって。同じように私たちの罪もまたいつまでも隠されてはいない。怖いですね。いつかそれが主の光の前に、神様の栄光の前に暴かれ明らかにされる時が、その日がやってくる。それは神様の栄光が隠すことができないものであるように、私たちの罪もまた神様の前に隠すことができない。だから今私の話をよく聞きなさいってイエス様おっしゃるわけです。その後すぐ言ってますね。聞く耳のあるものは聞きなさいというのはそういうことです。耳がついている人は聞きなさいと言ってるんじゃないんですね。耳が聞こえる人は聞きなさいと言ってるんじゃないんです。そうしたらね、病気とかいろんな耳が聞こえない人だっているわけですよね。そういう人はじゃあ天国に行けないのか、もちろんそんなことはない。私たちはイエス様の御言葉に心を傾けているだろうか。その言葉をしっかりと聞いて信じているだろうか。それをイエス様は問題にされているわけですね。二つ目の例え話も同じことを語っています。この例え話だけを読むと分かりづらいですね。はかりを持ってきて、そのはかりに従って与えられる。なんだ、聖書は因果応報の世界かと私たち思ってしまう。ここを読むと、恵みじゃないんですか、福音じゃないんですか、因果応報じゃないですかね。自分の小さいケチで小さい計りを持ってきたら小さい計りでしかもらえない。ね。気前のいい大きい計りの人はいっぱい当たれるみたいな。そういうふうに私たちここ読んでしまいがちなんですけども、イエス様はそんなことをおっしゃってるんじゃないんです。イエス様がこの例え話で私たちに一番伝えたいことは何でしょうか。これです。よーく聞きなさいということ。ここでイエス様がおっしゃってる計りとは私たちの聞く耳のことです。聞く耳。だからイエス様はこの例え話を語る最初にこう言ってますね。聞いていることによく注意しなさいって。これがイエス様が言いたいことなんです。聞いていることによく注意しなさい。イエス様の口から出てくる言葉によくアテンション、ペイアテンション、注意を払いなさい。私たちの聞く耳の計りがですね、大きければ、大きいということはイエス様の言葉をたくさん受け取るということですよね。イエス様の御言葉をたくさん私たちが聞いて、それを心に私たちが貯めて受け取る大きな計りを持ってイエス様の前に私たちが立つならば、私たちはそれだけ神様から多くのものをいただくということです。恵みをいただく。いや、神様は私たちが聞く以上のものを入れてくださる。その通りですね。福音ってそうじゃないですか。私たちが聞いた以上の恵みを神様は私たちに用意して与えてくださる。でも私たちが計りを持っていなかったら、あるいは計りが小さかったら、 神様がいくら私たちに与えたいと思っていても、私たちが耳を塞ぎ、マスの蓋を閉めてしまっていたら、私たちはそれを受けることができない。しかも、神様の言葉に耳を塞ぎ続け、はかりに蓋をして神様の言葉を受け取らないままで私たちがいたら、今持っているものまでも失うことになってしまう。その通りですよね。私たちは今命をも与えられています。神様から与えられた中で私たちは生きています。でもやがて滅びる時が来るわけですよね。そのためにイエス様は来て私たちに福音の道を述べ伝えてくださったわけです。でもそれを私たちが拒否し続け、耳を塞ぎ続けていたら、やがて今持っているものまであなたはやがて失う。たとえ全世界を手に入れても誠の命を損じたら何になろうかって、お金をたくさん稼いで大きな家を建てて欲しいものを何でも手に入れて、でも私たちが神様の言葉に耳を塞ぎ続けて、はかりに蓋をし続けて神様の言葉を受け取ることを拒み続けたら、そんなものは何にもならない。やがて全部失うんだよって。やがて全部消えてなくなってしまうんだよって。だからよーく聞きなさい。イエス様は私たちにおっしゃっているわけです。そしてこの例え話を語られた後にイエス様はいよいよ神の国について語り始めます。ですからイエス様は例え話の最初に3つの例え話をですね、よく聞きなさいっていうことを伝えることに費やしているんですね。今から語ること、いやこれまで語ってきたこと、私がこれから語る私の言葉をよく聞きなさい、そこに救いがあるって、それが全てだ。初めに言葉があった、言葉は人となった、あれはイエス様のことですよね。信仰は聞くことから始まるってイエス様おっしゃいました。イエス様の言葉を聞くこと、イエス様の言葉を読むこと、それが私たちの信仰の始まりであり全てであると思います。今年は私たちは主と共に生きるというテーマで1年間私たちは過ごすわけですけれども、神様と共に生きることも御言葉を聞くことから始まると思うんですね。御言葉を聞かないで、イエス様の言葉を聞かないで神と共に生きるということは、これはできないことです。そしてただ聞くんではなくて、よーく聞きなさい。よーく聞きなさい。御言葉が BGM じゃいけないっていうわけですよね。BGM では。ね、牧師の、メッセージを聞いて、それが気持ちのいい BGM でこう眠りに落ちちゃうっていうね、時もありますけれども、ね。僕のくだらない話の時はそれでいいんですけれども。でも聖書の御言葉を皆さん読む時には、よーく聞きなさい。Pay attention。一回読んでもわからない。二回読む、三回読む、神様に祈る、神様私に教えてください、そして兄弟姉妹とシェアする、共に祈る、神様は必ず私たちに御言葉を求める人に必ず教えてくださいます。そしてそれは私たちに命を与えるものですね。最後に、一つだけブレイクフォースの、ね、シェアをして、今日はお祈りして閉じたいと思いますけれども、初日金曜日の夜でした。一番最初のメッセンジャー、ケイ・アーサーというね、81歳だったらもうおばあさんって言ってもいいんですかね。ね、おばあさんっていうのはちょっとあれかもしれない。おばあさんととても呼べないぐらい元気のいい、方、先生だったんですね。で、その先生の、メッセージがですね、非常にちょっと怖いメッセージでですね、ちょっとショッキングなメッセージだったんですけれども、その先生がメッセージする前にですね、やっぱ私は賛美をみんなで立ってしたわけですよ。ものすごい音響、もうすごい大きい音で、もうドラムもね、入って、ベースも入って、レキギターも入って、もうとにかく、有名なね、賛美するゴスペルシンガー来て、みんなでこう、賛美して盛り上がってですね、ジャンプしてみたりですね、いろいろやったわけです。別にそれはいいんですよ。そうやってみんな盛り上がってですね、うわーってこうクリスチャンが大勢集まって、まるでクリスチャンのお祭りのようなね、感じで、もう神様最高っていう感じで始まったわけですね。ところがそのおばさんが、おばさんじゃない、先生が契約されて、 啓発大先生が言ったんです。いきなりパーティーズオーバーって、この賛美をした後にそれを言うかな、メッセージと思いましたね。パーティーズオーバーって言ったんですよ。パーティーは終わったって。そしてダビデがね、神の箱を、自分の町エルサレムにこう運び入れるところからメッセージをしてくださったんですよね。神の箱をこう運び入れている最中、ダビデは歌って踊って、今日皆さんがしてたみたいにもうパーティーでどんちゃん騒ぎの大騒ぎ、喜びをもうね全身で表したんです。ところが、沼地で神の箱が傾いたって。でそれを運んでた一人がそれを支えようとして、神の箱に触れた途端神の怒りが燃えて、その支えた人を殺してしまったって。そして突然パーティーがね、それまで楽しかったパーティーが真っ暗、終わっちゃった。突然人が神に撃たれて死んだがために。いやー、そのメッセージを今この場で言うかなと思いましたけどね。これ81歳にならないと言えないだろうと思いましたけどね。もう失うものが何もないみたいなね、もうそういう心境じゃないと言えないですよ。パーティーズをその前だって、皆さんがさっき賛美してたみたいにダビデもやってたんですとか言って、あ、じゃあそれがいいっていうメッセージをするのかなと思ったら、いきなりパーティーズオーバーなんて始まっちゃった。別にそうやって賛美することが悪いって言ってるんじゃないです。そういうメッセージを彼女は伝えたかったわけじゃないんです、もちろん。彼女がその御言葉を通して語ってくれたメッセージ、一つ僕の心の中に残ったメッセージ、それはですね、どうしてあの時その人を撃たれたのか。神の箱を支えて、いいことしよう、神の箱に泥がつかないように支えたのに、なんで神はその人を殺してしまったんだ、撃ったんだ、理不尽じゃないかって、神様のためにいいことしたのになんで死ななきゃいけないんだって、私たちは思う。そしてダビデも思った。そしてダビデも怒った、その後怒ったって言うんですよね。もうパーティーがおじゃんになっちゃって、ダビデも怒ったって。でもその後にダビデは反省するんですね。どうしてそういうことが起こったか、ダビデも考えて考え、そして神様も教えてくれたと思うんです。それはダビデは神様の言葉に従ってなかった。自分のやり方、自分の方法で神の箱を自分の町に持ってこようとした。それが神様の前に怒りを起こした。神様はちゃんとインストラクションがあるわけです。神の箱、アークを運ぶときはこうやって運びなさい、こと細かいインストラクションを神様は与えてくださってる。でもその言葉何一つダビデは守らないで、自分のやりたいようにね、みこし担ぐみたいにやったかもしれないですよね。わっしょいわっしょいやって、自分の好きなようにやって、そして盛り上がっちゃってですね、パーティーのようになってしまった。あまりにもエキサイトしすぎて神様の言葉を忘れてしまったのかもしれない。でもそこに神の怒りが燃えた。そしてダビデは悔い改めて、もう一度レビ人を集めて、そして神様が語った言葉、その言葉に従って、やっとその箱を自分の町に運び入れることができた。私たちはどうだろうか。私たちも神様のためにいいと思ってやってることがあるかもしれない。自分はクリスチャンとしていいことをやってるつもりかもしれない。でもその前に私たちは考えなければいけない。私たちは本当に主の言葉をよく聞いて、その言葉に従ってやってるだろうかって。もしかしたら神様のためと思いながら、実は神様のためじゃない、自分のためにやってるかもしれない。神様の言葉にもう一度立ち返る必要がある。もう一度聖書の言葉に私たちは立ち返る必要がある。まあそういうメッセージを彼女は語ってくれたわけですね。ちょっとおっかなかったですけどね。ね。でもそれは、そういう意味ではそのメッセージは大事なメッセージだと思うんです。御言葉に立ち返る。御言葉をもう一度読む。御言葉に従って生きる。神様と共に生きるということは、御言葉に従って生きるということですから。ただ御言葉を読まないで、朝ただね、祈りの時を持って、常に私はいつでも祈ってます。神様と共にいます。もちろんそれも素晴らしいし、必要大切なこと。でもそれに加えて、御言葉を読む。そして御言葉に自分は従って生きているだろうか。もちろん私たちは自分の力で 100% 従うことはできない。でも、従いたいと願っているだろうか。神様に御言葉を教えてください、祈って願って、少なくとも聖書を開いて私たちは読んでいるだろうか。 もう一度御言葉に私たちを立ち返りたい。よくイエス様の言葉、神様の言葉を聞いて、そして従っていくものでありたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、どうぞ私たちに聞く耳をお与えください。どうか私たちがあなたの声は聞いても聞こえていない、あなたの声を聞いても耳を塞ぎそれに従わない、そのようなことがもしあるならば、どうぞ私たちを許してください。そして私たちがあなたの御言葉を聞くことができますように、私たちを助け導いてください。あなたのことをもっと私たちが知ることができますように、またあなたの言葉を通して私たちがあなたがどれほど私たちを愛し、私たちを救いたいと願っておられるか、私たちが知ることができますように、そしてあなたの言葉に従って喜びを持って信仰を持って私たち一人一人が歩むことができますように、どうぞ助け導いてください。すべてを感謝します。愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。